やさしいごはん。おいしい食べ物は人を元気にします。おいしいものをおいしい季節に食べたいですよね。このコーナーやさしいご飯では毎回季節にぴったりの食に関する話題をお届けしています。5週目の今日はスペシャルゲストバージョンですよ。今日のゲストはこの方です。
はい、皆さんおはようございます。東海大学農学部の本田健翔です。
本田さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東海大学農学部のというふうに今ありましたけれども、本田さんは東海大学農学部どんなことを今されていらっしゃるんですか？
私の今の仕事はですね、はい、農場がその農学部の中にあるんですけれども、そこで、お花を作ったりとかですね、はい、野菜を作ったりとか、
はい、
お米を作ったりとか、その傍ら、実は今日ご紹介するような、はい、なんて言いますかね、商品ですか、はい、そういったものを開発にも携わってるということになります。
今お話があった通りですね、実はまあ、農学部ですからいろんなものを作ってるんだろうなというのは皆さんなんとなく分かると思います。はい、で本田さんそこで要は技術指導みたいなことされてらっしゃるわけですか？
はい、学生の実習指導が
実習指導
一番のお仕事ということになります。
今いろいろジャンルが出ましたけど何でも作れるんです、先生。
そうなんです。生きる力を学生に伝えたいな。
本田さん一人いたらば何でも作れちゃいますね。
みんなの協力があって初めてなんで、いやいや
もちろんね、はい、あれは人では言いますけれどもね。で、実は作るだけじゃなくてそれをもうまあ加工して、そして開発だけじゃなくて生産販売もしていると
そういうこと、
いうことになるわけですよ。ここまで一貫してるとこもそう、しかも大学でっていうとこが大事なポイントでしてね、皆さんほら東海大学の農学部、57号線をずっとこう阿蘇方面上がっていきまして、阿蘇大橋があってね、そのちょっと先にあの校舎がこう見えますよね。
はい、見えますね。少し小高いところに、
小高いところに、はい、まああそこが、あ、東海大学農学部はあそこだなっていうのはまあ結構ご存知の方いらっしゃると思うんですが、あそこでやってるわけですか？
そうなんです。57号線国道から見える部分はごく一部、
ごく一部、
はい、10% ぐらい見えてますかね。
10%、うん、残り 90% はどこにあるんですか？
あれを本校舎登っていってその裏にあるんです。
あの裏に、
はい、
じゃあ裏でいろんなもん作ったりとかしてるわけですか？
もちろん作物も作ってるんですけど、動物もいるんです。
動物、
豚さん、
はい、
牛さん、
はい、
それから鶏さんとか羊さんとか。
羊もいるんですか？
はい、へ、毎年4月には毛刈りまでやります。
毛刈りもやってるんですか？いろんなことやってるんですね。じゃあ本田さんはそのじゃあ要は畑とかだけじゃなくて、畜産とかそういうのも今お世話されてるわけですか？
そうなんです。指導も、実は私は10年くらいまでは牧場勤務だったんで。
へえ、やっぱ本田さん一人おったら何でもできます、
ね、いい、それは難しい。
ってことは我々が知っている東海大学農学部はあの校舎まあなんとなく分かるんですけど、あそこから残り 90% ずっと僕ただの、裏の方は山か草原かなんかなんかなみたいなぼんやり思ってましたけども、じゃなくてずっと東海大学農学部の畑だなんだかんだと広がって、
はい、
ちなみに敷地面積とかでいうとどれぐらいあるんですか？その
大体50兆部って分かりますか？
50兆部、
東京ドームの約19個分って言われてます。
相当広いんですね。
相当広いです。
そんなにあるんですか？
はい、全国の大学の農学部のある大学で、全てのこの補助って言いますか、それを持ってる、キャンパス内に持ってるっていうのもそうざらにないんです
よ。はあ、はい、大体外にこう補助借りたりとか借りてやったりとかが多いんですよね。
分譲とかですね、
分けてあったりとかね、一箇所にまとめて全部あるっていうのはそうそうないわけですね。はあ、 そこの中にはさすがに入ったことがないもんですから知りませんでしたけども、相当広いですね。その中で実はいろんなものを作ってらして、そして、開発、まあ、今日の一応メインのお話はね、じゃあそこでそんだけすごい、その補助も気になるんですけども、そこでできたもんでどんなことやってんのかということで、実は商品の、開発生産販売まで行ってまして、今日いろいろ商品持ってきていただいたんですけど、普通大学がそこまでやることないと思うんですけど、本田さん、これなんでそんなことになっちゃったんですか？
それはですね、今最近の農学部ではいろんなことをやっぱりやってます、はい、これは6次化産業とかですね、そういったものをものすごく国の政策としてでももうどんどんどんどん進めてるという、まあ、そういうのがだいたい2007年くらいから進められてきたと思うんですけれども、大学もちろん農学部開設もう35年くらいになるんですけど、その頃からハムとかソーセージとかですね、そういったものについては生産販売といったものをやってました、11月の3日には学園祭があるんですけれども、そこでのもうハムとかの人気っていうのはもう計り知れないと言いますかですね、3000人から4000人のお客さんがお見えになるんですね。
ああ、そうなんですか。すごいですけど、まあハムとかソーセージならね、まあまあまだ分からなくもないんですけどもね、今日お持ちいただいたのはね、ほんとすごいんです。まず順番に1個ずつ紹介していきますか、はい、ね、ですね、まずこの本格焼酎、阿蘇の魂ですか？
はい、阿蘇の魂、はい、
焼酎作ってんですよ。
はい、それも紫まさりっていう非常に珍しいお芋で、
は
い、
紫まさり、
はい、
それは何ですか？紫、
紫が親の今よりもさらに勝ってるってこと。
ああ、紫芋で、はい、親の芋より勝ってるから紫勝り、
はい、綾紫っていうのがお母さんなんですけど、その綾紫よりもさらに勝ってるということ。
これね、本田さんにちょっとね、今先っちょを切ってねいただいていいですか？もう見た感じ紫、うわーすごいねこの色。これ塗ったわけじゃないんですよね、紫。
もうそのまんまです。
まんまの色ですか、
これ。この色がアントシアニンなんですよ。
あ、なるほど、アントシアニン、目にいいと言われているやつですね。もう真紫、ものすごく綺麗です。すごい偉い坊さんの今朝の色って言ったらわかるかな、まあ、またこれなんですか、今パッとお芋を2つに割ったんですが、これも真紫ですね。
これは紫まさりの焼き芋です。
あ、焼き芋、紫
がちょっと変わるでしょ。
さらに濃ゆい紫に変わりますね。焼き芋ってこれ食べられるんですか？
食べられます。
どうぞ。どうですか、うん、紫芋の焼き芋って食べたことないですね。
さ
あ、香りは
普通の
ね、
お芋と、
お芋の香りですけど、はい、うわすごい紫色です。顔今むくても、あんま時間がないんですね今日ね、ごめんなさいね。今日いっぱい持ってきていただいて、じゃあ芋だけ先にいただきます。うん、甘い。あ、そして香りがいいですねこれまた。なるほどね。で、で焼酎で紫芋のこの紫まさりで作った焼酎が阿蘇の魂ということで、はい、作ってらっしゃって、で、その他にもこの紫も活用して、何ですか今度は、デザートソース。
デザートソースですね、紫芋のデザートソース。
お
ー、阿蘇のくれないという、
阿蘇のくれないっていうね、はい、これまたすごい赤紫のものすごく濃い色ですけれどもね、
これ全く着色料使ってません。
あ、元の色のまんまなんですか。
お芋のアントシアニンの色だけです。
もうワイン、深いワインレンドと言ったらいいですかね、で今日はですね、ちょっと、まあ、ソースなのでデザートソースということですから、あー、ヨーグルトをお持ちいただきまして、ヨーグルトにちょっとじゃあかけて食べてみようじゃないかということでね。あら、香りがやっぱりお芋の香りが甘い感じが少しますね、
はい、
やっぱね。
残ってます、はい、
いただきます、うん、
これ
うまっ、うわすごい、ちょっとなんて言うんでしょう、舌に残るこのお芋の感じ、甘さというか すごいコクがありますね。
はい、これ福岡のコックソさんにお願いしてですね、作っていただいたんです。これに至るまでの経緯が大変だったんです。
これを作るまでの、
はい、
ちょっと手短に話せますか先生。
あの一番最初はですね、これもう海洋投棄されるものだったんですけど、それがロンドン条約によって海洋投棄できなくなったんですね。
ほ
う、それで、じゃあこれをどうするんだということで、全部今まで熱をかけたりとかいろんな燃料を使ったりして廃棄してたんですね。そんな中でたまたまこの紫芋のこのアントシアニンを何かいい方法で使えないかっていうことで、うちの方のプロジェクトを組んでですね、それで完成したのがこの阿蘇の紅なんです。
なるほどね。捨てるのもったいないし、捨てるのも
焼酎にはですねアントシアニン全く移行しないんです。いかないんです。
そうなんですか。
はい、
でもこれ今2つデザートソースと焼酎ありますけど、だ同じこれ芋から作って、さっき焼酎作って出た余ったもんがこのアントシアニンといいますか。
そうなんです、
デザートソースになって
ます。もろみかすですけどね。
はあ、捨てるところが要は使い道によっちゃないわけですね。
ないというのがゼロエミッションプロジェクトってことで。
ゼロエミッションの聞きますけども、はい、じゃあゴミが出ない
って言うんですか。ゴミが出ない、もう少し出るんですけど、それは家畜の餌にしましょう。
あ、完璧に使い、
はい、
使っちゃうわけですね。
そうなんです。
へー、なんかやり方次第ですね、本当に考え方といいますか。
それで今日はですね、
他にも実はまだありまして、
はい、実はブルーベリージャムを作ってあります。
はー、ブルーベリージャム。
阿蘇の地が非常にブルーベリーの生産といいますかですね、栽培に向いてて、大学の方の小松教授中心にですね、
はい、
このブルーベリーの栽培、それから木の内農園にこのブルーベリーのジャムを作ってもらってますね。
今日はちょっとこれもまた濃い紫ですね、ブルーベリーですから、はい、
これもアントシアニン
ですね。いただきます。うわー、果肉が残ってて美味しいですね。
このジャムは増粘剤なんか全く使ってないんです。ブルーベリーとお砂糖だけで作ってます。
果肉の味がね、もうほんとまんま素朴なブルーベリーの味ですよ。今日はなんか目にいいものばっかりいただいててね、なんかだんだん、先生が色男に見えてきましたけどね。
ありがとうございます
先生、まあ、こうブルーベリージャムとかいろんな他にもですね、今日はもうねお持ちいただいたんですけど、ヤーコンシロップ、ヤーコンも使っていろいろやったりとかですね、どんどん開発をねしていらして、しかもさっきお話がありましたゼロエミッションということで、まあ、ゴミを出さずにもっと活用できることをということで取り組んでいらっしゃるんですけれども、これどうですか周りの評判というのは。
ものすごく評判いい品物が出来上がりましたです
ね。美味しいですもんね。
はい、でここに至るまで本当大変だったんですね。やっぱり佐野というの上田部長さんとか、まあ、深松課長さん、それから堤酒造の星原さんとかですね、非常にお世話になったんですね。よく続きますねって言われまして、
生徒さんたちもこれだからもちろんお手伝いというか一緒にやられるわけですか。
はい、もうお芋の栽培、これはもう学生の実習でやってるんですね。
ここでこういろんなことを学んだ人たちがまた世に出ていって新しい農業へ取り組みを始めていくと すごく良くなりそうですね。
はい、ぜひそういう風な学生さんになってもらいたいなと、
ね、
一生懸命頑張っていきます。
もう50兆部で皆さん頑張ってらっしゃいますんでいや、これこんなこういうのが出てくるっていうのは聞くと、もっと農業面白くなるんじゃないかなという感じがしますね。これ皆さんね、食べたいなと思われた方いると思いますが、今日紹介しました商品阿蘇の魂と、それから阿蘇の紅ね、こちら東海大学熊本キャンパスと、それから阿蘇キャンパスの中にコンビニがありまして、そちらのコンビニで常時販売をされているということですから、一般の方もそちらで買うことができるということですね。はい、今後先生新しい商品開発も取り組んでるんですかね。
はい、また新しいものをどんどんどんどん開発していこうということで、現在これの第2弾とかヤーコンシロップの第2弾とか、はい、そういったものも今開発中です。
ご期待いただきたいと思います。改めてその時は番組でも紹介したいと思っております。ということでですね、今日この時間はですね、東海大学農学部農学教育実習センターから、本田健翔さんにお越しいただきました。本田さん、どうもありがとうございました。
いいえ、本当ありがとうございました。よろしくお願いしておきます。
以上、優しいご飯でした。